さて神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。私たちは自分も含めた人間というものについてどういうふうに見ているだろうか、そんなことを今日は思わされているんですね。というのも、今日の礼拝の主題は悔い改めの指針という主題なんですが、つまり悔い改めるということを考える日、考える主日ということなのかもしれないなと思うんですね。で、それをまあ考えるということは、つまり私たちとは、悔い改めるべき人間だと、キリスト教はそう考えてきたということなのかもしれないんですね。悔い改める必要があるんだと。だから悔い改めについて考え、その招きに答えなさいみたいなことを、多分この礼拝の主題は私たちに求めているんだろうなと、そういうふうに思いますね。ちなみに、悔い改めという言葉、それ自体は、ものすごくキリスト教的な言葉なんだなと思いますけども、どうしてかというと、インターネットなんかでね、悔い改めって検索してみると、出てくるページはほぼ、教会のページですよ。説教だったり、聖書研究だったり、公開している、教会の、ところに大体行き当たります。で、一つか二つか三つぐらい、いわゆるウェブ辞書っていうね、インターネット上の、辞典辞書のサイトが出てくるんですよね。なので、そのサイトの、ウェブ辞書のサイトを見てみると、項目語、悔い改めっていうことの意味として出てくるのが、キリスト教で自らの罪を懺悔して神に許しを願うこととかって出てくるんですよ。だから悔い改めっていうのはもうキリスト教用語だっていうふうに辞書でさえそういうふうに記しているっていうことですから、確かにね、普通の暮らしの中で悔い改めなんていう表現をわざわざ使わなければならないシーンなんていうのは思いつかないんですよね。教会の中でこそ悔い改めっていうと、なんとなくみんなが同じようなことを多分考えるだろうと、そういう前提があるんだけど、確かに言われてみるとこれは極めてキリスト教的な言葉だなぁと思います。キリスト教的なというか、キリスト教でしか使わない言葉だなぁと思いますよね。人生の途中でキリスト教に出会った人たちの中で、決して少数ではない、ほとんどの人が、話を聞いてるとですね、ほとんどの人が、あなたは罪人だという言葉にものすごく衝撃を受けたって言いますよ。その現在だなんだっていうこともそうなんだと思いますけど、あなたは罪人です。キリスト教って大体そういうふうに言いますよね。人間というのは罪人なんだ。罪にまみれている。だから現在なんだというようなことを言うわけだけど、言われた側はね、罪人とか罪人とかっていうのは、極めて法律的な言葉。で、僕全然警察の世話なんかなったことないですよぐらいの反応になってくるわけでしょ。だから、あなたは罪人ですって言われたとき、いや、私罪を犯してませんとかね。いや、罪を犯してないとは言わないけど、そんなに私悪い人ですかねみたいな、そういう衝撃を結構多くの人は受けるようですよね。でも、生まれながらのクリスチャンという言い方がいいのかどうかわからないけど、私なんかはたまたま両親がクリスチャンだったからね、現在とかっていう概念を誰から習ったわけでもないのに、いつの間にか 胸の中にというか腹の中にこうストンと落として育ってくるので、そのことの衝撃とかっていうのはあんまり味わわないで済むんですね。お前は罪人だって言われても、アーメンとか言っちゃうくらいの、むしろそういう育ちをやっぱしてきたんですね。だから人生の途中でキリスト教に出会った人とお話をするときに、自分の中にある前提が必ずしも通じないっていうことはものすごく大事なことだと思うんですよね。でもなんかこっち側が真理を知っているからみたいなことで話し始めると、どんどんこう遠ざかっていかれちゃいますよね。私だとそれを真理だなんて確信してるわけでも何でもないけど、ただなんとなく現在とかっていう言葉は耳にタコができるほど聞いてきたから、いつの間にかはいはいさようでございますみたいな、ね、納得の仕方をしてきたんだと思うんですけど、まあ多分やっぱり罪人だって面と向かって言われたら、何を言うかって反論されるのは当たり前の感覚だと思いますよね。でその罪と救いということがキリスト教にとって非常に大事なことでしょう。だからその関係ということを、これはねやっぱり長い間キリスト教の中で問われ続けてきている問題なんです。そんなに自明のことではないんですね。ちょっと古い話なんですけども、アウグスティヌスっていう、ね、まあ偉大な教父ですね、キリスト教の初期の頃の偉大な方です。紀元でいうと350年頃の人なんですよ。で、まあ、なかなか魅力的な方なんだけども、この人がこんなことをね、こんな言葉を残してるんですね。アダムより生じた滅びの土くれが存在した。これには罰のみが与えられる。しかしこの同じ土くれから作られる器には名誉が与えられるよう定められている。なぜなら陶工が粘土の同じ土くれに対して権威を持っているからである。どんな土くれか、それはすでに滅び、正当な断罪がすでに確実な土くれであるっていう。陶工師が、あるものは尊い器に、あるものは尊くない器に作るっていう、パウロの言葉ですね。あれを、印象づけるアグスティヌスの解釈ですが、神の選びというのはそういうものだという文脈の中で彼はこういうふうに書いたんですね。人間はみんな罪の土くれなんだと。でも陶工側、陶工ね、その神の権威によって名誉の器として作られることができるんだという、あくまでも土くれの名誉ではなく陶工の権威によるんだって、それが我々が選ばれているっていうことの、まあ、根拠であり意味なんだっていうことを多分アグスティヌスは言いたかったんですね。ところがそれに対して、まあ、猛反発をする人もいたわけです。代表はペラギウスという同じ時代の人なんですけども、この人はね、こんなことを言ってるんですね。人間の称賛は良いことを意図し行うことに損する。あるいはむしろこの称賛は人間と意図し行う可能性を与えた神の両者に属する。神はまたまさにこの可能性を恩恵の助けによって補助する。誰かが良い行いを意図し行う可能性は神にのみよる。こういうことを言うんですね。つまり人間には良いことを行う、まあ、可能性があるんだと。しかもそれは神様によってそういうふうに願われているんだから、人間はそれをしなきゃいけないでしょ。良い行いしなきゃいけないでしょっていうことなんですよ。アウグスティヌスは人間に関わるあらゆることについて神が優位なんだと、神が働きかけるんだっていう、そっちを強調するわけですね。もともと滅びに至るに過ぎない土くれを名誉ある器にできるのはただ神様によるのなんだと。 だからその神様を信じて神様の約束、救いの約束を受け入れることによって私たちは救われる。ペラギウスはそうじゃなくて、神が人間に無理難題を押し付けるわけがない。なぜなら神様は人間のことをよく知ってるからね。不可能なことを神様が命令するわけないじゃないか。あるいは人間の側が神様それは無理だって、俺にそんなこと言ったって俺もできないけど分かってんじゃんって言って良いことをしようとしないっていう態度は、それは神を冒涜してる。神が悪い、そういう無理難題を言いつける神の方が悪いって言ってるようなもんだろう。そうじゃなく、神様は私ができる、必ずできるっていうことを知っているから、そういう課題を与えているんだ。だから人間は正しくそれに応答して、神が求めるように正しい行いをすることによって、良い忠実なしもべよって言ってもらえるんだと、こう言ったわけですね。その違いは分かりますかね。人間はもう土くれに過ぎないけど、それを生かしているのは神様なんだっていうアグスティヌスと、いや、神様は人間も正しい行いをすることを期待してるんだから、それに正しく答えなかったら救われないんだっていうペラギウスの違いですよね。これは長いこと論争になって、もう世紀をまたいで続くっていうね、まあ、だから本人たちだけじゃなくて、その弟子たちもその論争にどんどん関わっていくわけですけども、でどうなったかっていうと、とてもとてもありがたいことに、正統的キリスト教はこのアウグスティヌスの言葉を採用して、ペラギウスの考えをこう退けられていく。以後そのペラギウスのような考え方を主張する者は教会の法律によって罪に定められるみたいな、非常に厳しい判断が下されていきました。で、救いはただ神の恵みによる、しかも無条件の恵みによるということが、この論争を通してキリスト教の中で確立していくんですね。行いは救いの条件ではないっていうことが決まっていくわけですよ。いやー、おめでとうですね。違う、ありがとうですよね。こう言っていただけてどんだけ助かるか。いいことができる、しなきゃならないってなったら、ちょっとね、くじけてしまいますよね。うん、そうじゃない。あなたを許す。あなたを、ね、罪に定めない。あなたを生かす。あなたを助けるのは神の御心、無償で。つまり何の根拠もなく、神の側から先に与えられる恵みによる。そう言ってもらえるの、本当にありがたいことですよ。神様によって救いが保証された。じゃあ私たちは別に悔い改める必要はないんじゃない？だってもう救われることが決まってるんですから。と、まあその後もね、アグスティヌスとペラギウスの論争の後も、そういうような事柄は常に問われてきたんです。現代だってそれはそうでしょ。私たちだってもしかしたらそういうふうに思っちゃうかもしれない。もう救われてるんだったら何してもいいやっていうふうに。何しても咎められることがないみたいなふうに思ってしまうことだってある。でも本当にそうなんだろうかなということを、イエスの生き様、イエスの教えは私たちに問い続けていると思うんですね。どういうことかっていうと、イエスは神を愛することと隣人を愛することは同じだって教えましたよ。で、この二つの間に優劣はない。ね、そこがものすごく大事なことだと思うんです。これは神様に捧げるものだからあなたにはあげませんと言って、両親が飢えているのにそのパンをね、両親にあげないみたいなことはありえないだろうっていうことをイエスは例えの話で言ってますよね。神に備えるものとして定められていた、神殿に納められていた穀物をダビデ王は神官のものとそれ食べたでしょ。 で、それでダビデは罪に定められたかって言ったら、そんなことはなかった。むしろそれによって力を得て、イスラエルを勝利に導いたでしょ。神を愛することが一番大事なのであって、人を愛することなんかその二の次っていうような考え方はおかしいよっていうことをイエスは言ったんですね。神を愛することと隣人を愛することは同じだ。まあ、十字架を教会がシンボルにしてるっていうのは単に貼り付けの道具だったっていうだけじゃなくて、やっぱり神を愛し隣人を愛するっていうことをこの十字架が表してるからだと思いますね。縦の線は神と私、横の線は私とあなた、これがこうちょうど組み合わさるところが、まあ、教会のシンボルなんだと思いますよね。それは同じことなんだという、両方揃って初めて十字架であるように、両方揃って初めて神に許されて救われることになった。だから救われた私たちは目に見えない神様の関係を修復するよりは、目に見える隣人との関係を修復することの方が数万倍難しいでしょ。ね、あの神様との関係というのは本当に目に見えないものだから、あのこの関係を大事にしてますって言ったって、それは目に見えないからね。でも隣人との関係を大事にしようとしたら、それは目に見えてものすごく苦労が多いわけですよね、私たちにとってはね。でもイエスにとってはそれは同じでしょって言ってるんですよ。そしたらやっぱり余計こう目に見えて苦労が多いことが実現されていくことが、目に見えないこう縦の関係を実際に修復していくことにつながっていく、そういうことなんだと思うんですね。本当は神様との関係修復だって数万倍大変なんだけど、それは見えないから軽んじているだけであって、でも一方隣人との関係というのは見えている現実で、そして利害も絡み合うからものすごく厄介だからこそ、私たちには悔い改めが必要なんだと聖書は語り続けるんだと思うんです。悔い改めることが前提で、それができなければ救われないのではなくて、救われているがゆえに神を愛するのと同じように隣人を愛するということを我々は問われ続ける、それが聖書が私たちに語りかけていることなんだろうと思いますね。この世を正しく裁く日をお決めになったって今日読みいただいた使徒言行録に書いてますが、正しく裁く日を神様がもう決めているって、それいつのことなのかはわからないけど、でも期限が迫っているっていうことですよね、パウロが今言っているのは。私たち一人一人にだから残された日々がもう決まってるよっていうことですよ。じゃあその残された日々は、私たちが急いで隣人との関係を回復する、修復する、悔い改めの日々だっていう、そういうことを気づかせてくれる言葉でもあります。お祈りをいたしましょう。すべてのものをお救いになる神様、あなたが今まで多めに見ていてくださっていたのだということを、そして正しく裁く日がすでに決まっているということを、今日改めて知りました。聖霊の助けによって、私たち一人一人に残された日々を、隣人との和解のための日々としてください。それでもなおあなたは、私たちを救ってくださる方であることを信じ、私のすべてをお委ねできますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。